ローマ人への手紙、3章ですね、その後半を今日は私たちは見ていきますけれども、このローマ人への手紙の中での、この信仰による義ですね、の中で、最もこの大切なというかその中身ですね、を言っている箇所になりまして、非常に大事なところになりますですか。前回の結末というかその結論ですね、パウロがこの信仰によってこの神の義が掲示されると、義人は信仰によって生きるというふうに一章の17節で話して、18節から不義をもって真理を阻んでいるあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが掲示されているというところから始まり、その人が神の裁きに全ての人が服さなければいけないということを、この結論としてですね、このパウロが19節と20節で話したわけなんです。ですね、19節を見てください。さて私たちは律法に言うことは皆律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。つまりこれはユダヤ人ですね。それはすべての口が、ここも大事です。すべてという言葉はね、パウロはよく言ってますけれども、塞がれて全世界が神の裁きに服するためなのですと。そして律法によっては、律法を行うことによっては神の前に義と認められないと。で、律法はかえって罪の意識が生じるのですと。だからこうやっていこう、こうやって、行こうと、このように、自分の方からアプローチをかけるものっていうのは全部、空回りする、逆効果になるわけなんですね、律法による、律法の行いによる義です。それはかえって罪の意識が生じるのですと言っています。そして21節なんですが、しかし今は律法とは別に、しかも律法という原始たちによって明かしされて神の義が示されましたと、革命的なことを言っています。このしかし今は、英語で言うと but now、 非常に強い対比の接続詞が使われていまして、このもう黒と白の、はっきりと、パウロはここで分けている、この言葉になるんですね。今まではね、この、バッドニュースなんですよ。悪い知らせだったんですよ。人間が堕落しているっていう知らせだったんです。ですね。で、これからグッドニュースが始まります。良い知らせ。で、この良い知らせっていうのがユーアンゲリオン。これがね、知ってますか、アニメでね、エヴァンゲリオンってあるじゃないですか。あれはもともとギリシャ語でユーアンゲリオンの伝道という言葉、福音という言葉から来てるんですけども、福音の始まりになりますですね。律法とは別なんだよとこう言ってます。ここをまずここの言葉を知るだけでもですね、本当に時間がかかるというか、難しいというか、普通の発想で出てこないというか、何かを行って良いと認められるというのが私たちが普通に考えることなわけなんです。でもそれとは別にって書いてますですか。それとは別なんですね。しかも律法という原始たちによって明かしされて神の義が示されましたと。だから律法とは別なんだけれども、律法という原始にはこの信じることによる、この次に出てきますけれども、義というのは、神の義というのは明らかにされていたわけなんです。この義についてですね、3つに分けていいと思いますけども、神ご自身が義である、正しい方であるですね。あとは神がこの義の基準に満ちなければ、神、私たちに対してですね、この正しい基準に達成しなければいけないという、そういう2つ目の義の定義があって、で次の定義がですね、神が賜物としてプレゼントとして私たちにその正しいというプレゼント、これを与えてくださる、これ転嫁する義とも言いますけれども、転嫁っていうのはほら責任転嫁っていう言葉あるじゃないですか。それ自分が本当は罪を犯しているのに他の人に責任転嫁する、これはもうね、身近な、もう自分が何も努力しなくてもやっていく作業ですよね。逆のことを神がしてくださるわけです。自分は何も正しいことをしてないのに、正しいと 認めてくださる、見なしてくださるという、ちょっと信じられないことなんですね。ちょっとそれまずくないですか。そうなんです、まずいんですよ、普通に考えたら。そのまずい話をですね、これから見ていきます。そのまずい話がまずくないよと。神は義として正しい方としてあって、かつこの罪なるものを、正しいと認めていくということを可能にした、そのご計画が、ここに掲示されているよということが書かれていますけれども、具体的にはですね、立法の中で、生贄の制度がありました。生贄の制度、まずアダムが罪を犯した後に、エバとアダムに対して、この皮の衣を与えてですね、この動物をほふった中で、この犠牲を伴った中で、この罪を覆ってくださるということを行ってくださり、それから全焼の生贄が、この創世記には出てきます。そしてそれが制度として神様がはっきりと与えられたのが、モーセを通してこの祭司を与え、そしてその祭司を通して生贄をこの神に捧げていく、血を流してですね、そのことによって神様が罪の清め、許しを与えてくださり、そして神に近づくことができるようにするという、そういう証し、証言だから、やはり信仰によって、この立法の行いではなくて信仰によって神の前に近づくんだということは、この証しされていたわけなんです。で、あと預言者によって証しされていると言ってますけれども、これは数多く出てきます。キリストがいろんなところで預言されていましたですね。特にイザヤの53章には、私たちの咎のゆえにこの主のしもべは死ぬのだと、このはっきりと書いてあるんですね。で、このようにして、明かしされて神の義が、掲示されたと。で、それがすなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。イエス・キリストを信じる信仰、このことを考えるときですね、このイエス・キリストをじゃあ信じればいいんですね、はい、じゃあ信じますというふうに、ちょっとこう気軽に考えたら、ここでの意味は変わってしまいます。その前がですね、このすべての人が神の前に有罪とされている、もう自分は自分の方から救うことはできない、良いものは出てこない、完全に堕落している、ただ落ちていくしかない、自分でやれることというのは何一つないという暗闇、もう絶望、もう救いようのない存在であるという前提があって、だから神の方からイエス・キリストを送られて、唯一この罪のない方が、後から詳しく出てきますけれども、罪のない方だからこの罪の肩代わりをすることがおできになり、そしてその証明として復活をさせてくださる神様がですね、イエス様を、このイエスを信じる信仰なんです。で、しかも同意だけではダメなんですね。はい、信じます、お、これはいいですねとね。とヤコブの手紙の中には、悪霊でさえ神は一人だと信じていますとこう言って、でイエス様も、この、悪霊がですね、神の子イエスよと、ね、このように神のことも信じてるんですよ、悪霊でさえがですね。そうではないんですね。この信じるという言葉は、日本語に直す必要があります。もっとふさわしい日本語は、委ねるとか信頼するですね、信頼がいいかな、信頼する、だからその自分の身を任せちゃう、持ってってしまう。信仰による従順という言葉は一緒に書いてありますけれども、その従順が伴いますですね。その任せてないけど、おお、これはいい、これは同意しますよっていうことは可能ですよね。誰かが言ってくれた例えだとですね、この山で道に迷ってしまったと、そしたら現地のね、 おじさん、おじいさんにね出会ったんですね。その山にしょっちゅう来てるおじいさんに出会って、じゃあ下山しましょうと。でそのおじいさん、初めて会った人ですよ。でもその人の言ってることに従って降りていくわけでしょ。これ信頼してるわけですよ。信頼してるから当然一緒に降りていくという行動も伴うわけなんですね。信じると言ってでこれこれをしなさいって言われた時に、じゃあ行いじゃないのっていうふうに言う人がいるんですけれども、いやそうじゃないんですね。信じてかつ行いがあるからではなくて、信じれば行いが伴うんです。 100% 信仰による神の義なんですね。これとっても大事ですね。信じたから、じゃあ信じた後でよしこれこれの行いを積み上げなければいけないんだではないんですよ。信じるだけなんです。信じるだけなんだけど、この方に信頼を寄せて歩んでいくときにそのまま行いとして出てくるわけなんですね。でこれが信仰による、次に神の義であってと書いてますね。先ほども説明しましたね、この神の義の種類なんですけども、神の義と私たちの考える普通に考える正しさ、義というのがこの開きがあるということをいつも知っておく必要があります。私たちはもともとアダムから始まったわけなんですけれども、全く人として作られたわけなんですね。神の形によって作られましたですね。でそこから落ちたわけなんです。そこから落ちたんですね。で神は完全な方なんですね。神は、完全な方であって、そしてそこから落ちたわけなんですね。でも私たちが考える正しさというのはいつも相対的な正しさなんです。比べるんですね、他のものと。他のものと比べて自分がどれだけ正しいかどうかということを推し量っています。だからそのような見方でこの信仰による義であるとか、この聖書に出てくるこの神様との関係、これを見ていくとですね、フラストレーションがたまる一方ですよ。どんなに頑張っても拒まれるんですね。でこれはクリスチャンになってからもですね、こんなに頑張ったのになんでということが起こるんですよね。でも聖書は、なんで私そんなことを要求してないけれども、私を信じることなんだよと。こう神だけが正しい世界なんですよね。神だけが正しくて私たちはそうではない。絶対の義なんですよ。神は絶対の義なんです。でこれが分かってるか分かってないかで、私たちの次から来る信仰による義によってのみ、私たちは生きることができるんだよということが分かるわけなんですよね。で絶えず神との比べ合いなんですね。人との比べ合いじゃなくて神との比べ合い、あるいは自分の目標との比べ合いでもなく神と比べていくということですね。で全ての人に、また出てきました、与えられると。全て信じる人に与えられる、何の差別もないよとこう言ってるんですね。でこれはユダヤ人とギリシャ人ですから、ユダヤ人にとってはギリシャ人は神の契約のその蚊帳の外だったわけなんですよね。この区別があったわけなんです。けれども全くその区別はないよというところが、このパウロがね、いつもユダヤ人から迫害を受けていた原因になったわけなんですけれども、異邦人にもこの同じ、ユダヤ人と全く同じようにこの救いが与えられるんだよというところが、このパウロが本当にもうネチネチとね、しつこく病的なほど、この追い回されて、迫害を受けてた理由なんですね。全てなんですね。路傍伝道とか公園伝道してるとね、いろんな人に出会うんですけれども、やっぱりね、差別したくなっちゃうんですね。なんかニコニコ笑ってる人が多いこの年齢層がいたりするわけですよね。自分の年齢もね、少しずつおじさんになってますから、昔はね、なんかね、おじさん、年取った人は硬いなとか何だかって思ったんですけど、今はね、逆になんか余裕があるんですね、年寄りの方がね。で若い人の方がなんかもうこの辺境というか、そのかでこうやっぱり、あとちょっとね、こう化粧してるねお姉さんは全然受け取らないとかね、なんか やっぱり心の中で差別しちゃったんですよね。あ、いけない。でいつもこの福音をね伝える時っていうのを全く変わらないんだよと、全ての人に与えられてるんだよっていうことをね思わされますですね。でなんか良さそげな人であっても、いやこの人は無理だっていうふうな感じる人であっても、全員が神からこの人のためにイエス様が十字架につけられて愛されていて、全ての人に提供されているものなんですね。そして23節、全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずとこあります。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けない。この神からの栄誉を受けるっていう言葉は神の栄光に達しないというふうに訳すこともできますけれども、先ほど言いましたようにもともとは神の栄光の中に人間がいたわけなんです。さっき言ったアダムですね、エヴァですよ。そこからそこに達しない、罪を犯したからと。まあ、これは犯してしまったから、なんていうのかな、もう、何か特効薬はない限り、もう治らない病気っていうふうに考えたらいいと思いますね。死に至る病なんですね。ただ落ちていくだけで、罪を犯したというこの罪のもともとの意味、これこのギリシャ語でハマルティアというのはハマルティアですねと言いますけれども、的を外す、アーチェリーとか、ダーツとかでね的があるじゃないですか、それを外すという意味がこの罪の中に、あるわけなんですけれども、でこれを神からの、神の栄光、神の目標、神の基準から外れてしまった、そこに到達できないというのがこの罪の意味になるわけです。だからね、徹底的にね、この神と自分との関係なんですよね。また戻りますけれども。で、なかなかクリスチャンになれない人とか、またクリスチャンになってもまたちょっと悩んでしまうというのは何かというと、その自分の心の中で、気持ちの中で、他の人と比べたりなんだかいろいろして、で、それで罪を理解しようとしてしまうんですね。もちろんね、人の通してね、その心の中もちろん大事なんですけれども、神が基準なんですね。神からの基準から外れたんですよ。これが罪のもともとなんですね。そう、根っこが外れてるので他のものがどうなのかと。なんか本当にこの外科手術のことを思うとね、いつも不思議になりますけれども、何かどこかのね原因が見つかって、MRI とか通してね、で例えば外科だったらこのクリッピングとかあるじゃないですか、この脳血管のね、で今までいろんなこの症状が出てきたけれども、まあ、いろんな対処的なものをやってもね、でもそこを行ってちょこっとジョーンとかってそこをやるだけでね、で終わって、でそれ全部元のところに治ってくるわけじゃないですか。でこれをですね、私たち罪との関係においてもやってしまうんですね。この対処的なものをたくさんこう扱っていくんですけれども、その今言ったクリッピングっていうところが、それは神との関係で神の栄養を受けることができなくなったと、神から外れてしまったと。神に対してこの十字架を通して悔い改めをして、告白をして、神の御前に近づくっていうことをしていくことによって、その後のものがこの治っていくんですよね。わかりますか。でただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。はい、恵みによりという言葉が出てきました。とっても大事な言葉です。恵みによりですね。神の恵みです。私たちのうちには必ずこの何かをすることによって好意を得ようという思いが、願いがあります。私自身もそうです。人に悪くは思われたくないですね。よく思われたいですよね。好意を得るっていうのが、もともと神の好意ですね。この神の恵みっていうのは、で今から説明しますけれども、恵みというのは自分の方に何かこうやったとか、こういうものがないにもかかわらず、神が神であるがゆえに、神がただ一方的にこうしたいと、神が率先して、自分の方の原因はないんですよ。神の方だけで 好意を寄せてくださってるんです。これが恵みの定義です。一方的な好意、こっちが何かしたからじゃなくて、全く功績がないのに、功徳が、功徳って難しい言葉ありますけども、功徳、メリットっていうのね、英語でね、がないのに、神が一方的によく見てくださってるというか、好きっていうか愛してるっていうか、好意を持っているというのがこの恵みになるんですね。でこれが、信仰による義能を可能にする、なんていうの、触媒剤っていうかな、触媒になってるんですね、その真ん中にあるものなんですよ。だから、神中心なんですね、恵みっていうのは。ここ大事ですね。私たちの行い、人間側の行為ではなく、神側の行いなんですね。神側のご性質であって、行いであって、知ってますか、黙示録の最後、聖書の最後は何て出てるか、主イエス・キリストの何ですか、挨拶言葉、恵み、主イエスの恵みが全てのものと共にあるように、アーメンってあるんですよね。恵みから始まり、恵みに終わります。神の恵みなんですね、主イエス様の恵みなんです。何かが起こると、じゃあこうやってみようですね、こうやってみよう、こうしてみよう、ああしてみよう、まあ、そうやって私たち生きてます、人間は生きてます。けれども神は、私がするよ、私が働く、私が自分の栄光を表す、私を信じるか。だから私たちすることは、ひれ伏して、へり下って、憐れみを超えていく、願っていく、でこういうことになるんですね。そしてキリストイエスによる贖いのゆえにと書いてます。この贖いという言葉、これはですね、どうやって、まあ、日本語でね、分かりやすく言う、ちょっと汚い言葉で申しますよね。尻拭いという言葉あるじゃないですか、ね、尻拭いですね。罪の処理をどうするかというのを、この贖いという言葉が使われているんですね。この言葉のね、漢字が面白いんですね。商売用語なんですね、この贖いって。改変に、部首が改ですね。そして売るかな、このもともとは売るの言葉かな、これ買うの言葉かな。商業用語です。取引ですね、お金の。買い戻すという意味なんですね。売られてしまったものを、この主人が、誰かがこれを買い戻してですね、もともと所有者だったんだけれども、失われて、離れてしまった、なんか土地をね、自分が持っていたのに、でそれで貧しくなったから、これをね、売らなければいけなくなったんだけれども、そのお兄さんとかね、親戚が、近くの親戚がね、代わりにね、じゃあ俺が買って買い戻すよと言って、そして本人のもとに、まあ、戻ってくると。これ実は今言ったのは、レビ記に書いてある土地の贖いのね、原則、神様の律法の中に出てくるんですよ。で、買い戻すというのが、このもともとの意味であって、そしてなんでここで贖いという言葉があるかって言ったら、私たちは、罪の中に売り渡された、サタンに売り渡された、サタンの奴隷、罪の奴隷となった存在なわけなんです。神のもともとの、その神と共にいたという理想の、その最初のところから、罪を犯したことによって売り渡されて、でそれで、そこにいる者たちのところにイエス様が来てくださって、そしてイエス様が何を払ったかというと、お金じゃなくて自分の命という、自分の命という、そのお金って言ってもおかしいですね、もっと価値あるじゃないですか、お金より。命ほどお金、価値のあるものないじゃないですか。命を、支払って、そして、神のところに戻って、まあ、来ることができるようにして、くださったということなんですよ。 素晴らしいですね。素晴らしいです。まあ、奴隷という身になったことないので、まあでもね、ユダヤ人もね、私たちは一度も奴隷になったことがないとか言ってね、あなた方は罪の奴隷ですとかなんだかってね、いや奴隷になったことないけど、今ちょっとあ、そうだ、ユダヤ人、今ユダヤ人と一緒になってしまったなとかって思って、だからそういうことなんですね。で、次に値なしにって書いてます。値なしに、まあ、英語で言うとフリーですね。フリー、ただでっていうことですけども、でもっと厳密に言うと、このギリシャ語は原因なしにって意味です。原因なしに、あの私たちの方に義と認められる原因がないっていうことです。全くないんです。何かこうやったからああやったからなんだかなんだかっていうものがないんですね。で、義と認められると。で、この義と認めるという言葉がどういう意味かをこれから説明します。まずね、許しっていう言葉あるじゃないですか。許し、罪を許すっていう言葉、これね、本当にあの何回考えても、あの考えすぎる、すぎることはないほどね、よく考えていく必要がある言葉なんですね。あの罪を許すという言葉って、そうだな、もう持ち出さないっていう言葉が一番いいかもしれませんね。罪を許すの定義で、もう持ち出さない。だから持ち出すっていうことは許してないんですよ。あなたこういうことやったわねってね、この前言ったことをね。で、忘れるって言っても、もちろん記憶としては残ってますけれども、もうなかった、あのね、なかったようにね、 OK って言ってあげるなんですよね。で、しばしば間違えられるのは、例えばあの殺人の罪を犯した人で、まあ、クリスチャンになりました、ね、昔アメリカでも起こったんですけれども、あのこの彼女をね、その殺人犯をね、あのもう死刑にしなくていいんじゃないかと。だけれども、その時はね、時の大、あのテキサス州の知事はね、あのブッシュ大統領、あの息子の方のね、ブッシュ大統領だ、あのブッシュ知事だったんですけども、他の人たちもいたわけなんですよ、同じように罪を犯してね。だから、あの結局死刑になりました。で、それはね、僕も正しい判断だったと思いま す、ね、罪を許すということと、その実際にしてしまったことということに対する、その世の中っていうか、この国のね、法律をしっかりとそれをやっていくっていうのはまた別問題。もちろんその本人は今永遠の御国の中にいて、そして、私たちが敬虚で、このイエス様に引き上げられる、あるいはあのそうですね、引き上げられて、あの会うとしたら、彼女は必ずいるわけなんですよね。必ずいます。許しは得てるんですよ。けれども、この地上の中でその罪の償いをしなければいけなかったわけなんですよね。で、罪の許しというのはこのようにそこまでなんです。で、多くの人が罪の許し、または神の憐れみっていうことは分かってるんですけれども、この神の恵みによって義と認められたっていうところまでがなかなか言っていないですね。義と認めるというのは、全く罪を犯したことのないように正しいものと認めるという意味なんです。具体的には、キリストの義をもらったんです。キリストの義をもらったんです。イエス様が私たちのうちにおられることによって、キリストにあって神が私たちを見てくださったということなんです。すっごいことなのね。いいですか。めっちゃすごいことなんですよ。キリストの義ですよ。正しいものが命を受け継ぎ、正しいものが神の国を受け継ぐんですよ。そして神の御子であられるキリスト、正しい方の正しさで認められるんですね。 単に罪の許しを受けたじゃないんですよ。わかりますか？キリストにあって、キリストが長子となってくださって、長子っていうのは一番上のお兄さんね、長子となってくださって、神の家族の中に入れられ、そして神の子供とさせられて、神の国の相続者ともなったわけなんですよ。とんでもないお金が空っぽの口座に振り込まれちゃったって感じです。とてつもないお金が、その銀行もね、なんか納めることができないぐらいのとんでもない金が納められちゃったって感じですね。次の日見たらあれっていう感じで。だからローマの御所に飛んじゃいますとね、パウロがね、神の栄光を見て望んで大いに喜んでるって言ってるんですね。それは5章の2節に書いてますけれども、大いに望んでるよ。でこれが義と認められるという内容になります。単にかろうじて地獄に行かなくて済んだんだということではなくて、神の国の中に招き入れられたんだということであり、そしてコロサイ人への手紙の中には、あなた方はキリストにあって完全なのですって書いてます。新改訳は満ち満ちているって書いてあるんですね。どこかな、ちょっと見てみましょうか。2章の10節で、そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのですって書いてあるんです。ここはね、完全なのですって書いてあるんです。ですか。You are complete in Christ ですね、英語だと。だから完全な平安を受け取ることができるし、完全なっていう、完全なっていう言葉がとても大事になってきますけれども。わかりました。コロサイですよ、コロサイの2章の10節ですね。キリストにあって満ち満ちているのですと。キリストにあって完全なのですと書いてあります。あなた方はキリストにあって完全なのです。信じますか？皆さんは完全ですか？キリストにあって、ああよかった、嬉しい。嬉しい。そうなんですよ。キリストにあって完全なんです。だから改善しようとしないでください。完全な義に 100点取ったのに 120% ってないんですよ。120点ってありえないでしょ。100点以上はないんですね。100点の義にない。だから私たちはただキリストを信じるというところに立ってなければいけない。その後に何かをしていこうということではないんですね。じゃあ何も信じなくて、しなくていいんだから、そういうことじゃないですよ。さっき言いましたように、イエス様についてって、イエス様につながって、イエス様を呼び求めて、イエス様と一緒に、イエス様に会って神様に愛されているということを知って喜んで、そしてその交わりの中で、そりゃ行ってますよ。たくさん愛の行いを行っていきますですね。何かが状況が悪くて、でそれでよし、じゃあこうやっていこうじゃないんですよね。イエス様に求めて、イエス様が何ておっしゃってるか聞いてって、じゃあどうすればいいのか、子供ですね、子供ですよ。でこれをねやっていくわけですね。そして神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自分の義を表すためであり、というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。このそれはっていうところはちょっと後半、26節につながっているので、まず25節でね、 キリストイエスをその血による、また信仰による、なだめの備え物という、この言葉が大事になりますね。義と認めるときに、さっきはね、あがないという言葉が出てきました。で、これをね、まあ、分かりやすくね、ちょっと汚い言葉で申し訳なかったら、尻拭いという言葉をしましたね。その罪をどう処理するかということですけど、今度はですね、神側の問題なんです。神様が、正しい神がどうやって罪人であるものを正しいとしてくださるのかと。絶対にやっちゃいけないじゃないですか。どうですか？裁判官が罪を明らかに犯したと分かっているのに、その人を無罪にしたら、それなんて言いますか？不正な裁判ですよね。不正な裁判ですよ。賄賂でももらってるんじゃないのということになるわけですよね。神が私たちを義と認めるためにしなければいけないのは、その義に対する処罰を、まあ、この怒りという言葉が聖書には出てきますね。神の怒り、この神の怒りっていうのは、あれですね、感情的なもの以上に、その、裁判官のような判決ですね。判決、罪に対して、相当の処罰を与えなければいけないと、その怒りを、満たす、そして、そこにご自分の清さを表し、本当に私は満足してるよっていうことで、完全に清いご自分の姿を示すことができる備え物っていう意味なんですね。で、これが実は旧約聖書の中に出てくるヘブル語に同じ言葉が出てくるのが、食材貝とか贖いの蓋っていうふうに訳されているところなんです。旧約においてイスラエルが神様に近づくときに、神様が与えてくださったのは幕屋という、神様に会うところでありました。まあ、後に神殿になりますけれども、で、そこでは、この祭司が聖女と死聖女、聖女と呼ばれているところに入っていき、そして、死聖女と、その聖女の中にさらにね、奥に、また幕、垂れ幕の、奥にですね、死聖女というものがありまして、で、その中に契約の箱がありました。で、契約の箱というのは契約の箱、契約の板、モーセが書いた十戒ですね、十戒、それが入っているその箱がありますですね。で、その箱の上に贖いの蓋っていうのがあったんです。贖いの蓋、あるいは食材貝、まあ、同じ意味ですね、罪を贖うっていう意味ですね。で、そこには全て純、それは純、全て純金で掘られていて、ケルビムが、この2人ね、この翼をね、覆うような形 で、これ何を表しているかって言ったら、天の御座を表していて、神が座についておられる、御座についておられるところで、すぐ周りで、この神の前にひれ伏して礼拝し、人々を礼拝に導いているケルビムという、その天使長ですね、天使の上のこの、そこを表している。で、神は言われたんです。私はここで自分を表すと、こう言ったんですね。で、ここに入れるのは大祭司で、祭司の中でも年に一度だけ、贖いの日と呼ばれているこの秋ですね、9月から10月にかけてですけれども、そこで、断食をし、戒めを受け、そして、祭司が自分の罪のためにまず、神の前に行き、そして今度はイスラエル全体の罪を代表して、ほふったその血をですね、中に持ってって、その贖いの蓋のところに振りかけて、そしてイスラエル全体の罪の償いっていうか、その清めをそこで行います。それによって1年間のその、まあ、日本人らしく言うとね、その大掃除をするわけですよ。まあ、年末するじゃないですか、ね、私たち水は振りかけ、ね、ちょっと水つけてね、掃除するかもしれないけども、血によって清めるわけですよ、ね、でこれはキリストを表しています。イエス様が自分が十字架で血を流したことによって、ご自身の血を 天におられる父の神の前に持ってってその地を携えていったということがヘブル人の手紙に書いてあるんです。そのことによって天はイエス様の血が与えられたので、血によって清められたものをもそこで受け入れることができるようにしてくださったんです。ですからこの贖いのなだめの供え物というのは、すごいことで、私たちが神の御座のところに、その清い御座のところに行くことができるようにしてくださったということなんですね。ちょっと長くなりましたけれども、神側の問題がここで解決されたんですよ。罪あるものを何で義と認められるのかという矛盾に対して、その罪を身代わりに受けるようにしてくださったとですね。でご自分の義をそれで表してというのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。26節、それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためですとですね。これ忍耐をもって見逃してきたというのは、旧約の時代に神様は忍耐をもってその罪を見逃してこられて、ただ一度このキリストにあって全ての罪を負うことができるようにしてくださったということです。だからイエス様のその流した血というのは、旧約時代も含めて新約時代、今の私たちに至るまでの全ての血を、全ての罪を負ってくださったということですね。一切合算よ。だからその紀元の30年ぐらいだったと思いますけれども、 AD30 年ですね。その時に全てのものをね、処理する、待ってくださったということですね。まあ、今は私たちはもうその過去を見ることになっているわけですけれども、それで神ご自身が義であって、イエスを信じる者を義とお認めになることができたということなんですよ。すごく長い説明になってしまいましたが、でその結果としてどうなっていくかということをしますね。でそれが27節で、誇りが取り除かれると、このプライドが取り除かれるよって話をします。それは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく信仰の原理によってです。行いの原理によって誇り、高ぶり、プライド、これは取り除かれないっていうのは分かりますかね。謙虚になるためにこれだと無理なんですね。私クリスチャンになったばっかりの時に、すごい尊敬するというか、まあ、憧れっぽくなったね。やっぱりクリスチャンでね、先輩のクリスチャンがいて、ああこういう人みたいになってみたいなって、まあ、幼い信仰でこう思ってたんですけども、で彼のね救いの証を聞いた時に、結構真面目な人でね、中学校か高校の時に論語もちゃんと全部読んでですね、でこうやってみようと、ね、やってみましたってこう言ったのね。でもダメだったって、傲慢が残りましたってこう言ったの。できたっていう傲慢なんですよ。人が何かをしたら、良いことをしてったら必ずその人の功績になるんです。そうですよ、当たり前ですよ。けれどもどんなに努力しても逆効果でがんじがらめになっていて、もう堕落していて救いようがなくて、義と認められて、どんなに自分が正しいと思っていることも、実はそこには汚れがあって、なのに神が全部してくださった、処理してくださり、義とまで認めてくださった、完全に恵みですよね。そしたら誰を誇りますか。神を誇るんですよ。神に栄光がいくんですね。自分ではないんですよね。私は傲慢です、
どうしてもプライドが出てきて、本当にダメです、謙虚にならなければいけない
ですね。その時に一番いい方法は、ただであなたは救われたんだよ、義と認められたんだよ、このことを信じて受け入れることです。ですね、これが行いによる、信仰による原則で誇りが取り除かれるんだよ。ということ で次に、人が義と認められるのは律法の行いではなく信仰によるというのが私たちの考えです。でここで改めてね、パウロは他のこのユダヤ主義者という異端ですね、と戦っていたんですけれども、それはですね、どういう異端かっていうと、義と認められるのは信仰によるだけではなくて、信じてそして律法を行うことなんだってこう言ったんですね。信じて律法を行うこと、信仰にプラス行いなんだってこう言ったんです。いやそうじゃないよと、律法によるのではなく信仰によるんだよとこう言ったんですね。でここでまた説明します。もう一回言います。信仰によります 100%。 そしてその信仰は行いを生み出します。必ず生み出します。完全に信仰によります。しかしその信仰は行いを必ず生み出します。だから信じました、私は信じていますと言いながらも行いが伴ってないというのは、その信じているという内容がちょっと待ってどうなのよという話なんです。だからさっきに戻るんですね。その悪霊でさえも神を信じているよと、身震いしているよと、従順じゃない、その明け渡していない、委ねていないということですよね、ということなんですね。で次に、それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか、異邦人にとっても神ではないでしょうか。確かに神は異邦人にとっても神です。神が唯一ならばそうです。この神は割礼のあるものを信仰によって義と認めてくださるとともに、割礼のないものをも信仰によって義と認めてくださるのです、とこうあります。ここで言ってるのは、ユダヤ人の人たちが、異邦人はこのことには関係がない、律法を持っている者たちだけが神の民であるから関係のないって言って、でパウロは論理的に論爆してるんですね。だったらもし異邦人にも神があるとしたら、神は2人以上になるじゃないかと。もし神が1人だけだったら、異邦人にとっても神でなければいけないわけだから、異邦人にもその救いが与えられなければいけないではないかということを今ここで話しているわけなんですね。で、それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって律法を確立することになるのです。ここも大事ですね、はい。このように律法が否定されていくと、律法は無効になったのかということを考えてしまいます。そうですね、律法無効、違うよと、確立することになるよって言ってですね、信仰信仰とばっかり言って、信じることなんだってそれしか言わなくて、ちょっとそれはいい加減なクリスチャン生活じゃないのとかね、言いかねないですよ。もっとね、しっかりと掟を守って、ね、言いかねないですよ。いや、無効にすることではなくて確立することになるよ。どういうことか。イエス様がこう言われました。私は律法を破棄するためだと思ってはいけません。私が来たのは預言者と律法を成就するために来たんだよ、という言葉が、マタイの確か三条の水訓のところですね、ですね、5章の17節ですね。私が来たのは律法や預言書を破棄するためだと思ってはいけません。破棄するためではなく成就するために来たのですと。イエス様が律法を成就 したんで、そのイエス・キリストを信じるということによって私たちのうちに御霊によって律法が完成されるわけなんです。ですか？難しい表現ですけれども、イエス様を信じているということが律法という原則の完成だから、私たちのうちで、私たちによってではなくて私たちのうちで律法が完成されるんです。ですか？で、どういうふうに成就したかというと、まずはイエス様は律法を行われましたですね。その律法といっても、律法学者が解き明かしているような、その伝統に基づくものではなくて、本当の意味での霊的な意味でのその心の態度も含んだ上でのその律法をイエス様は成就されました。そしてイエス様はまた、そのいろんなこの律法の中に書かれているその型っていうんですかね、こういうものであって、ああいうものであって、それを全部イエス様は成就されました。そして一番大事なのは、すごくいいですよ、一番大事なのは、律法に違反したものは死なないといけないんです。死ななければいけないその律法の違反をイエス様は十字架の上で満たしてくださったんです。身代わりになって。死んだものをもう裁くことはできません。律法が死をもって成就したんです。どうでしょう。すでに死んだ人を引きずり出して裁判所に持っていきますか。もう一回聞きます。ね、よくあるじゃないですか、ほら自殺しちゃったって、裁判所に行く前にあるじゃないですか。それも裁判できないですよね、生きてないから。遺体、死体を持っていかないでしょ、引きずり出して。それと同じですね。もう律法はキリストの死によって成就したんです。だからキリストのうちにあって律法は確立しています。だから私たちがキリストを信じる信仰によって生きていくときに、御霊によってその律法の要求が満たされていくんですね。で、これとっても大事ですね。とっても大事です。ここね、難しいですよ。難しいですよ。ね。難しいです。このね、醍醐味は、6章、7章、8章ですね。ローマ人への手紙の。そこに出てきます。ですね。聖化っていうふうに言いますけど、どうやってこの今のクリスチャン生活を罪から離れて生きていけなければ生きていけるのかっていう、その課題についてね、この話していますけれども、今はね、私たちが神の前に出るときに完全なものとみなしてくださっているキリストにあってというところでね、今日は話は終わるわけなんですよ。ここから全てが始まります。ここから全てが始まる。そして私たちはちょうど女性が女王のような、結婚式のようなですね、ウェディングドレスのようなね、麗しい儀を身につけて神の前に連れてこられたんだよとですね、そういう関係ですね。それをね、今見ることができました。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日は本当に、とても大事なところを見ることができ感謝いたします。主よ、どうぞ、私たちのこの後の交わりの中でも、あなたご自身の、与えてくださった義がいかに、それをお互いに表していけばよいのか、どうやって生きていけばよいのか、これを本当に分かっちゃいつつ、本当に神様の前で歩んでいくことができるように、どうか助けてください。お願いいたします。主を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。